タクチャン弁護士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日もですね、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつなぎしております。和田先生、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速ですね、ご相談が来ております。
はい、
はい、ですね、お金を貸した人がきちんと返してくれず裁判をしました。私の言い分が認められ勝訴しました。でもその後も一向に返済をしてくれません。給料や銀行口座を差し押さえたいのですが情報がありません。何か先生、いい方法はありませんか、というご質問が来ております。
なるほどね。
はい、先生、はい、お金を返さない人の財産情報が知りたいというご相談のようなんですが、
そうですね、
いかがでしょうか。
まあ、悩ましいところの悩みですよね。うん、はい、その結局勝訴判決もらっても、その、ね、お金が戻ってこないんだったら全くの紙切れですからね。
そうですね、
非常に切実なお話なんですけれども、はい、ちょっと法律の世界の話に入る前の意義なんですが、
はい、
まあね、まあ、ご存知の通りと思いますけども、うん、鹿児島の場合はやっぱり世間がすごく狭いですよね。
うん、狭いですね。
狭いですね。はい、ですから、例えば、まあ、何々高校出身とか、うん、まあ、何々町出身といった、そういった、はい、その相手方のわずかな情報だけでも、うん、意外となんかこうタグ情報、うん、タグ寄せでつながっていくっていうことってあるわけですよね。
ありますね。
ありますね。はい、まあ、そういうルートもあるし、もう一つは、はい、SNS の情報ですよね。
はい、
まあ、Facebook とか Instagram とか、うんうん、そういったことだと思うんですけども、
はい、
まあまあ、メンバー限定しか見れない情報もありますが、オープンな情報、うん、投稿ってありますよね。
はい、そうですね、ありますね、結構
ありますよね。はい、これね、私自身はよく活用してるんですけども、そこを見るだけで、あ、うん、この人ここで働いてるなとか、
はい、
あ、この辺の人たちと仲がいいんだなとか、ちょっと分かることあるんですよ。
そうですね、個人的な情報ですね。
はい、うんうん、そういうところから手繰り寄せていけるというのも、はい、まあ、もう一つのルートとしてありますね。はいはい、で、それで、まあ、本題というか法律の話に入っていきますけれども、う
ん、はい、お願いします。
まあ、銀行口座を知るためにはですね、はい、まあ、弁護士会紹介、紹介というのは照らし合わせるという意味ですね。うん、
はい、
弁護士会紹介をかけるという方法があります。
はい、
まあ、依頼者、依頼を受けた、まあ、ご相談者から依頼を受けた弁護士が、鹿児島県弁護士会、まあ、各都道府県の弁護士会に働きかけて、はい、弁護士会として金融機関に対し、
うん、
その人の相手の口座情報の開示を求めるというシステムなんですね。
なるほど。うん、先生、金融機関というのはルールに厳しいですが、教えてくれるんでしょうか。
そこなんですけれども、はい、今時はですね、教えてくれるんですね。
今は教えてくれる。
ご相談者の場合は訴訟をしてきちんと勝訴までしている、はい、勝訴判決をもらっているわけですから、このような場合には金融機関はそのちゃんとその相手の口座情報というのを教えてくれます。
はい、
もちろん何もしないでですね、ただ口座情報だけ教えてくれと、まあ、裁判も一つも何もしない段階から教えてくれるということはまずないですけれども、
うんうん、そうですよね。
きちんと勝訴判決まで取っちゃえば、教えてくれますね。
なるほど。では先生、給料情報というのはどうでしょうか。
はい、
はい、
まあ、その今先ほど申し上げたその弁護士会紹介というのをかけて、
うん、
まあ、口座、相手の口座情報とかをまあ取り寄せるわけですね。
はい、
そうすると、まあ、その取引履歴とかを見てると、毎月一定の日には給料が振り込まれているってことが、うん、まあ、よくあるわけですよ。
う
ん
う
ん、
で、
その通帳の表示にもよるんですけど、給与という形の表示の仕方もあるし、
はい、
その勤務先の名前が振込人名としてボンと出るパターンがありますね。こういう場合にはそれでも勤務先が特定できるというのがあるし、あるわけですね。
うんうんうん
うん、あとは、裁判制度を使って、まあ、第三者情報取得制度というのを利用しましょうということですね。
は
い、
第三者、
はあ、うん、第三者からの情報を取得する制度、うん、まさに第三者情報取得制度なんですけども、はい、まあ、どう考えてもこれは債権回収、要するに貸した金、うん、回収が図れないなというような明らかな場合、
はい、
この時に裁判所に対して助けを求める、まあ、制度なんですね。
うん、 ということは、まあ、勝訴はしているので全く勝ち目がないわけではないというところですよね、先生。
なんていうかな、この先ほど の, その第三者取得情報取得制度というのは、はい、まあ、その裁判所に助けを求めるわけなんですけども、はい、まあ、早い話、勤務先情報を出させてと、誰からと、誰からと、要するに市役所や年金事務所から勤務先情報を開示するようにちょっと働きかけちゃってよというのが今の制度なんですね。
なるほど。
まあ、その市役所やとかだったら、まあ、住民税に関する情報を持っている以上はその勤務先のことも分かるだろうし、分かってるし、で年金事務所は例えば国民年金や厚生年金から、あ、この人自営だなとか、この人サラリーマンだなっていうようなことも当然分かるわけなので、そういうことを裁判所から働きかける制度なんですね。でもちろんその、すぐには裁判所というのは協力はしてくれないわけであって、はい、これも、やはり自分でやるべきこと、法的手続きを取るべきことを取ってから、それでも無理だという場合に裁判所が動いてくれるということになりますね。
なるほどですね。
はい、こういう、まあ、一応救済措置というのは、まあ、何個かあるということですね。
救済措置はあるということで、決して諦めずにですね、はい、戦っていっていただきたいですね。
そうですね。
はい、はい、今週も先生、ご相談ありがとうございました。はい、本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお話を伺いいたしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございます。